この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2016年5月31日火曜日です。共産党の都議団は今日、舛添都知事が知事としての公務以外の政務で行った講演のための移動に都の公用車を使っていたと発表しました。指摘されているのは去年5月の北九州市や今年2月の金沢市など地方や都内での合計4回の講演です。都内の場合は講演場所への移動に、地方の場合は東京駅などへの送迎に公用車を使っていたということです。そうやって公用車にただ乗りしていった公園で、お車代、ギャラをちゃんともらっていそうな気がします。では雑誌チェックです。今日5月31日の三つ星記事はサンデー毎日17ページ、見出しは驚愕スクープ、元 NSA 契約職員スノーデン独占インタビュー、僕が横田基地でやっていた工作活動。インターネット、E メール、そして電話を使ったアメリカによる世界同時監視システムの存在を告発し、その後ロシアに亡命した元アメリカ国家安全保障局 NSA の契約職員エドワード・スノーデン氏32歳のインタビューです。ポイントをピックアップします。実はスノーデンさんは2009年から2年間日本に住んでいたんだそうです。勤務していたのは横田基地、日本では横田基地にある国防総省日本特別代表部というのが NSA の本部にあたるそうで、スノーデンさんはこんな風に話しています。
横田では主にハッキング対策の訓練を受けました。合同防潮訓練アカデミーという国防情報局の講座に参加し、 CIA や FBI から来た専門家と交代で教え合うんです。僕は中国からのハッキングを防ぐサイバー防潮を担当しました。
そしてスノーデンさんはこんな衝撃的な話もしています。
日本で成立した特定秘密保護法は、実はそのためにアメリカがデザインしたものです。これは決して公には語られないことですが、 NSA には100人程度の法律家がいて、各国の法律の枠組みによってどの程度まで情報活動が許されるかを分析しています。市民をむやみに監視すれば憲法や法律に抵触して人権侵害になるので、どうすれば法の守りを解けるか、人目を盗んで闇の活動を続けられるかを検討しています。そんな NSA の監視システムを公衆の目から隠すことができるのが罰則のある秘密保護法なんです。日本側には秘密保護法を作ればもっと機密性の高いトップシークレットも共有できますよと持ちかけました。これが NSA が外国政府に圧力をかける常套手段です。何でもいいので脅威が迫っているんだと伝えます。外国の情報活動とかテロ攻撃とか貿易交渉での優位を失うとか、そしてこの誘惑に勝てる政府関係者などどこにもいません。
アメリカ政府の刑事訴追を逃れてモスクワに滞在中のスノーデンさんは14年に表現の自由とプライバシーの保護への貢献でもう一つのノーベル賞といわれるライト・ライブリフッド賞を受賞。また現在ほぼ週に2回は世界各地の講演会場にインターネットを通じて登場し、 NSA 監視の実態と民主主義への危機的影響について語っているとか。そこで好んで使う表現は、
僕はインターネットの世界で生きている。
ちなみに今回のインタビューもモスクワにいるスノーデンさんとカナダにいる日本人女性ジャーナリストをネットでつないだウェブインタビューです。さて、あの特定秘密保護法は実はアメリカが仕掛けて仕込んだものだということをどのくらいの国民が知っていたんでしょうか。すでに特定秘密保護法を作る前の段階から相当の秘密があったと思われます。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。